すごい好きだったんですよ、コマンドおじさんが。引き継いの角刈りくらいで。
そう、角刈り方式いけるんだったら次々と。
角刈り方式。どうも、慎太郎です。
どうも、そがです。この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオでございます。さあ、今回はゲストの方にお越しいただきました、オリーブ綿棒さんです。
こんばんは、オリーブ綿棒です。
いいリアクション取りづらい。
なんでよ。
どうも、はい、今日はお招きいただきましてありがとうございます。
その声変える系の
オリーブさん、そのキャラでずっと いきます。
え、なんかこういうキャラの方がいいのかなと思って今キャラでいったけど、いやでも普通に喋ってます。
いやいいですよ、あの演技プランがあるんだったらイケボーキャラで通してもらって。
うん。でもね、やっぱりこうね、女性のリスナーさんのね、やっぱこういい感じの F5 層ぐらい撮っていきたいから。
F5 はちょっと YouTube 見るかな。ポッドキャストも聞かなさそうです
。はい、よろしくお願いします。
はい、オリーブ綿棒さんは僕たちの学生時代同じ放送部だったっていうことで、
はい、はい、そうですね。
だから、
はい、
これが3回の時に2回、
そうですね、うん、僕が2回で、
うん、そう、曽我君が1回で夫人でした。
そうですね、はい、はい、
そうですね。
で、そのオリーブ綿棒っていう、うん、名前に関してなんか物言いがあると。あ、
そうごめんなさいごめんなさい。そうだから、このオリーブ綿棒なんですけど、だ前回ね、あのジン君の回でも、うん、そのちょっと話出ましたけど、はいはい、覚えてないんですよね、オリーブ綿棒って言ったこと自体も。そうで、それがあの、まあ僕がもともとちょっと声優をね、あのしてたんですけども、実際事務所にそのまあね18禁みたいなちょっとこうエッティーやつに出る時の、まあ、名前をオリーブ綿棒にしようみたいな、
うんうんうん、
だったと思うんですけど、結果的に僕が最終的につけた名前違うんですよ、
うんうん、
え、そうなんですか。
そうです、あの事務所にあの18禁のやつ出た時、あの名前提出してくださいって言われて、最終的に僕が提出した名前はあのパイナプリオっていう名前僕が提出しました。もう使うことはなかったですけどね。
まさかの偏差値下がってる。
いや僕は気に入ってるパイナプリオ。
いやだから俺が聞いたのはなんか学生、
だから有名どこでね、先割れスプーンさんとか、あと何でしたっけ、
はいはいはい、
なんとかサイダーとかね、そういうようなどこありますけど、はいはいはい、僕はちょっとリズムでパイナップリオっていう名前に行こうと思って。
そ
んなオリーブ綿棒慎太郎さんにハマってた。
ちょっとね、その時出てこなかったですね、オリーブ綿棒
って。すぐ忘れるよね。だから今エピソードトークの話聞いてても全然覚えてない。
もうね、出てこなかったなと思って。だからそれ言われた時に、ああそうだったっけと思って。
そうだったっけ。そうだったっけ。絶妙な
オリーブ綿棒、
絶妙なとこついてるなと思って。だってめっちゃエロいわけじゃないじゃん全然。
あ、ちょっと想像する余地がある部分がね、うん、うん、あるような。で今やったらそのね、オリーブ綿棒いいなって思うんですけど、その当時はちょっとね、思い出せなかった。
今か。まあ俺が覚えすぎ、覚えすぎってことかな、じゃあ。まあ学生時代の時に言ってたからね、養成所。
あ、その時言ってました。
行く前に、うん、
ああオリーブ綿棒っつって、まあ、そうね。ねえ、いや出てこなかっ ったっすね、そう思うと。
え、じゃあ今日はどっちで行くんですか。
そうでしょうか。いやでもね、オリーブ綿棒でいきなりパイナップリオですって言われてもね、あれですから、ね、
いやパイナップリオパイナップリオ気に入ってんだった
プリオさんはみたいな、うん、まあね、オリーブさんとかぐらいがね、そう、まあ、でも全然ね、そっちで、まあ、呼びやすい方で、はい、言っていただいて大丈夫でございます。
オリーブさんということで、
はい、はい、
でなかなか本題に行けないんだけど、ジン君っていう故障に関してオリーブさんがつけたってなってるんですけど、なんかありますか。
これはそれは自覚あります。
はいはいはい、
これは本当に覚えてて、
はいはい、
本当にジン君が入ってきた時になんかわかんないですけど、あだ名をつけるのが僕の中でブームだったんでしょうね。うん、で、あれ、白崎に似てんなと思って。で、ジン君って、そのままつけて。うんうん、だって僕、多分今までで一番好きなあだ名、やっぱペグモスさんですけどね。やっぱ。ペグモさんが一番うん、ね、ワード的には好きでしたけど、でもそんな感じでこうあだ名をつけていくのがなんか面白かったんですよ当時。
うん、まあまあ学生っぽいよね、まあ、
そうそうね、学生のノリですよね。うん、そう、うん、でそれ、まあ、ジン君、それも定着唯一定着したんちゃいます、ジン君が。
いやそうなんですよね、
ね、なかなか
161回でね、ジン君にゲストに出てもらったんですけど、むちゃくちゃ定着しまして、
ね、本人はなんかすごい聞きました僕も。
その新入生が入るたんびにそのくだりを毎回やることになるっていうのはちょっと大変そうですね、本人的に。
ね、だって僕ジン君の本名今言えって言われたら出てこないもの。
やば、 やば
それぐらい僕の中でやっぱジン君なんですよ。
いやでも本当に定着してましたね、放送部内では。
そうですね、みんなジン君って呼んでくれてたから、今思うとね、うん、本当によく
本名で呼んでる人いなかったんじゃない
ですか。確かにジン先輩とかね、みんな寄ってたし、
浸透しすぎて、うん、
ところね、いいあだ名つけたなと今でもね自負しますけどね。
はい、わかりました。
まあね、そんなオリーブさんなんですけども、
はい、
今回もですね、番組が事前にお送りしたアンケートに答えていただいておりまして、
はい、
でそれでね、どんな人物なのか深掘っていこうかなと思うんですが、
はい、よろしくお願いします。
すごいノリが変わんないな、オリーブさん、昔と。
もうなんちゃね、そうなの。なんかもう変わんないの。
放送部はなんで入ったんでしたっけ。
だから、もともとラジオっ子だったんですよ。本当に。高校生の時に朝の3時とか4時までラジオ聞くようなラジオっ子で。うん、本当、鶴野武さんのラジアンリミレットとかなんか FM でやってたんですけど、そこに本当にメッセージ投稿して。
懐かしい
でしょ。今
鶴野武のやってないの。
そう、ラジアンリミレットっていう。
鶴野武じゃない、
山田久志。
あ、全然違う人だ。山田久志のラジアンリミレット、鶴野さんはまた別ですわ、ごめんなさい。鶴野さんの番組もやってて、
うん、
そう、でそれの
やってた、やってた TFM
ね、うん、でそれ、そのメッセージを送って夜中の朝の3時とかにそのラジオで電話したりとかして、でもラジオにもドハマりしちゃって、うん、で、まあ、ラジオ好きだし声優なろうと思ってった時に、その放送部のチラシになんかその本物の DJ がなんか来ますせみたいなこと書いてあって、あ、これすげえってなって、でそれで放送部入ったのがきっかけなんですよ。まあ、結果的にその、うん、まあね、本物はいなかったんですけど。
嘘何やったっけ、
それ。大広告だったの。
いや、なんかそう、最初のそのチラシ配ってるのチラシに書いてて、本物の DJ がみたいな書いてあって、 あれ何だったんだろうって今でもね不思議に思うんです
よね。何なんだろうね DJ。
そう、まあ、まあそのラジオ好きがこうねあのして、うん、まあ門を叩いたと。
あ、声優はその時点では別に目指して、
ね、あ、思ってました思ってました。声優は全然高校生の時からなりたいと思ってましたね。だから結局演劇部がなかったんです。本当は演劇部入りたかったんですけど、演劇部がその
ああなんか言って
そう2人しかいなかった。僕が演劇部の扉を叩いた時には、うん、男1人と女1人の2人やと、うん、1人はしかも7回生4回生までしかない大学で何それって。その時はだ5回え僕が4回の時に7回生になってるから、
うん、7回だから
だから僕が1回生の時には5回生え6 5回生かなんかか、もうそれ以上も留年しますよ。だからっていうね、あのちっちゃん阿部寛っていうねそっくりさん
そっくり
のそう結局だからそれで演劇部は演劇できねえじゃねえかと、2人しかいないのに演劇なんてできねえってなってじゃあラジオを優先しようってなって、もう演劇部だって隣が放送部だったじゃないですか。
ああまあそう
そう、うん、だからその流れでもう放送部にバーンっつって入って、うんうんうん、で1回目のその新刊コンパで先輩にトイレのすれ違いざまに調子のないよっつって怒られて社会を知るって
それはブルーブルー先輩ね、ブルー
そうブルー先輩、そうそうそうブルー先輩、ね、いやでもやっぱ大学デビューしたてだったからテンション上がってたんでしょうね今思うと
まあでもこの今の喋りを聞いてもらっても分かるようにまあお調子者ですよね
もうずい誰がお調子者だだから大学その入学する前にそのもうお兄ちゃんいるんですけど、お兄ちゃんおしゃれにお金をかけるみたいなんです。おしゃれ人間なんですよ。でもう僕高校生の時にその床屋さんでしか髪切ったことなかったから常に坊ちゃん狩りにされてて、それがすごい嫌で、大学入るんだからっていうのでそのお兄ちゃんが紹介してくれた美容院に一人でちょ行ってこいお前って言われて行って、で初めてカタログ見ながらどの髪型にしますかって言われて、あじゃあこれでっつって、その時ベッカムが流行ってたのかな確か、だからウルフヘアですよ。でウルフヘアにするってなってパーマ当てますって言われて、でパーマなんて当てたことなかったからとりあえず当てなきゃいけないものなんだと思って、あじゃあお願いしますって言って、で当てられて、で終わった後にすごいかっこよくなりましたよっつって、なんか店員さん3人ぐらい全員が言ってきて、なんか騙されてんのかなと思って、 あ、 ありがとうございますって言って、で最後お会計に行ったら1万2、3000円って言われて、その時男屋さんで僕は3000円以上払ったことなかったんで1万いくらって言われて、僕はもうぼったくられたと思って、たまたま2万円握りしめたんでよかったんですけどね。でも田舎者と思われたらいかんかったんで涼しい顔して払いましたけど、
あ
ー、パーマにそんなお金かかるんだってことも知らなかった。それぐらいの田舎っぺが大阪のね、そうそう、だって電車だって地元に電車ないんで、そうどうやって乗るかも分かんないような、そうこの電車右行きますかって人に聞きましたからね電車乗るの分かんなくて、だその大学受験行く時にこの電車右に行くんですかって聞いて、右に行きますっていうか乗ったら全然違うとこ行ってむちゃくちゃやなと思って
右ってなんやね
でも来た時右から来たなと思って右に行きゃいいんだと
思って、うん、典型的に地図が読めない人の会話になってます。
そうそうそう、今はねその JR の乗り換え案内とかのアプリでね何でもできるけど、その当時はそんな普及してなかったよく分かんなかったから、そうそう方向も右に行くか左に行くかしか分かんないと思って、それぐらいのもう大学デビューだと、ほんと髪も染めてウルフヘアにして大学の門を叩いた、う
ん、結構短かったんだっけその時はね。
最初はそうでしたね本当に、
うんうんうん、
行って、まあ、誰も僕がパーマ当ててること 気づいてくれなかったんですけどね、あんな1万いくら払ったのにと思いそっから二度とパーマ当てないと
初見だからそれ
だからもうそっからパーマ当てたことはないですけど、そのぐらい
なんかですね、僕あの私蘇我ですね、覚えてるのはなんかまだ入る前、昔のそのオリーブさんの写真っていうことで、
はい、
見せてもらった写真があるんです。
ああ、はい、
オリーブさんが1回戦の時の写真こんな感じみたいな風に見せてもらって、あのやたらノースリーブの服を対応してたっていうのが記憶にあって覚えてます、オリーブさん。
あれじゃあ、
いやでもあれでしょ、とにかくあれでしょ、写ってる写真ほぼ全てノースリーブみたいな感じだよね。
いや本当にそうでした。
でもあれは
すごいね、覚えてるんですよ。
あれはでも本当にあの、なんて言ったらいいんですかね、あの古着屋さんで、あの本当にかっこいいと思ったのもう
ノースリーブが、
そうノースリーブが、パーカーもついてるし、パーカーもついてノースリーブってもうかっこいいの塊じゃんと思って
アニメのショタキャラすぎるって。
そうですよね
完全にアニメ脳だったんですよね、アニメの見すぎで、ね、本当にあれです。だからその地元が本当に田舎すぎてサンテレビが映んないんですよ。サンテレビ映ん
サンテレビっていう、ね、あの関西の、
あそう、ね、ローカルの、そうだ、サンテレビがめちゃくちゃアニメしてくれてるけど
阪神タイガースばっかやってる。
そうそう、今はね、関西とかにね、住んでたらサンテレビなんて綺麗に見えるけど、僕の住んでるねところなんてもう田舎すぎてサンテレビの電波も悪くって、だから唯一台所にあるテレビだけサンテレビが映るから、もうそれでもう夜中に真っ暗な中アニメを夜中に見るっていう、もう娯楽しかないみたいな、それだもうアニメの本当に
結構ね、関西人あるあるですけど、サンテレビで深夜アニメをむちゃくちゃやってる時期があったんですよね。
そうそうそうそうそう、もう黄金時代でしたね、あの時は。そうだ、あれで愛より青し見て、愛より青しの主人公の髪型にしたいと思って床屋さんに行ったらもう全部ぼっちゃん狩りで帰ってくるっていう
主人公愛より青しサンテレビ、
そうそう、星総一郎さんがね主人公やってて、結局坊ちゃん狩りになって帰ってくるっていう、そんなんでしたよ。だからもうアニメの、そうですね、だから女性との会話も、だから高校時代も女子と話をするきっかけっていうのは彼氏彼女の事情を見た見てないの話でしか僕は会話できてない。カレカの見た、
そうだったんだ、
マーマレードボーイ見た、
カレカの、いや、これ、あれですよ、じゃあちょっとオリーブさんに自慢していいですか。
なんですか。
榎本敦子さんとラジオでご一緒したことある。
うっそー、すごい、すごい
これちょっと
なんじゃこれ、なんじゃこりゃ
あのね、榎本さんの 名刺に、
うん、
彼氏からの事情入ってるんですけど、庵野監督初、
はい、
じゃな、庵野監督作品みたいなの書いてあって、庵野秀明監督作品彼氏彼女の事情でデビューみたいなの書いてある。
それ名刺にってこと、榎本さんの
名刺に書いてある。
すごい、いやいや、
むちゃくちゃ大事にしてるんだなと思って感動しました。
いやでも本当に彼かのは僕の青春の一つくらいの作品だった。あれ鈴木千尋さんだったよね、確かね、
主人公ね、
主人公
ね、
そうそう、主人公、まだ本当に新人時代のね、
そうそう、有馬くんね、
有馬くん、そう、有馬くん、なんかのね、そのレッスンで彼氏彼女の授業のアフレコを練習で使われたもん、一回忘れたけど、確かなんかやった気がする。で僕も唯一声優さんのサイン一つだけ持ってて、斉藤さんのサイン持ってます。
斉藤さん、
わかん
ない、
ハリーポッターのハグリッドの声やってる人、
わかんない
もうむちゃくちゃベテラン、 斉藤史郎さんだったかな、ごめん間違えてたらすごい失礼やけど、斉藤さん
調べないんかい、
ていうか名字しか出てこないと思ったら覚えてないんかい。
いやでもこれお仕事、これでもすごい縁があって、あのそのドラマ CD のね現場で、あの斉藤さんいらっしゃって、で僕はほんまにあのなんかその時代劇みたいな話だったんで、なんか、まあ、ちょっとした重役の人みたいな名前のないキャラクターで収録してたんですよ。でセリフも全然少ないからなんか爪痕残そうと思って、なんか斉藤さんが喋ってる人でガヤでね、なんかこうお酒飲んでるシーンだから、うん、ガヤでなんかちょっと爪痕残そうと思って、なんかゲラゲラ笑うシーンがあったから、フヤフヤフヤフヤフヤっていう笑い方して、で斉藤さんが僕のこと じろっと見たから、あダメだ殺されると思って、で、まあ、収録はでも普通に終わって、で後日実家に帰った時に僕の家の隣人の人が僕が声優やってるの知ってくれてて、その斉藤さんが地元になんか講演会かなんか来てたらしくって、でその隣人の人が斉藤さんに、隣のオリーブ君が声優やってるんですとって言ったら、斉藤さん僕のこと覚えてくれてたんです。あの子ねっつって、まさかのただの一ガヤの人ですよ、本当に一言も会話してないのに覚えてくれてて、オリーブ君へってハグリッドよりっつって書いて、斉藤さん
めっちゃいい話になってる。
いや本当にむちゃくちゃ嬉しかった。そう、
斉藤史郎さんですね。
あそう斉藤でね、あよかった、合ってた斉藤史郎さん、
うん、文学座に所属され
てる。そう、もう本当にもうクソベテランの人、もう本当一言声発しただけでもう場がピリッとするようなすごい現場でしたね。楽しかった。そうなんですよ、うん、
まあだからその説明としてあれだよね、大学出た後養成所行くんですよね。
あそうですね、大学中に某日本ふふふふ演技研究所に行って、はいはいはい、でそのまま東京に行ってみたいな、
うん、そうね、
そうそうそう、う
ん、あれなんか大阪校に最初行ったんじゃなかったですか。
あそうそうそう、大阪校行って、でその後そのまま東京校に行って、でそうそうそう、でビムスの最終まで行って落ちて、はいはいはい、でまあ別のところ行ったりとかしてっていう感じかな。その間になんかその、うん、あのロックリのね増川陽一さんの舞台出たりとか、
うんうんうんうん、
ルパン三世のねクリカンさんがいる事務所行ったりとか
事務所ね、あだから事務所所属まで行ったっすよね。
そうですね、一応席は置いてましたね。
まあアプリの仕事とか、
あそうです、アプリ、あのアプリの仕事ももう面白かったんですよ初めてゲームのオーディションって言われて、でもその時はゲームのオーディションのやつはあれなんですよ、そのミキプロにいた時じゃなくて、まだそのなんかよくわかんない、なんか一旦よくわかんない学校行ったんですよ、うん、もう一回だけ、
うんうん、
聞いたこともないようなとこ一回だけ行ったんですよ、うん、でそこでゲームのオーディションがありますって言われて、でも面白かったのが、その控え室行くじゃないですか、で別にそのプロの人たちがいる場合じゃなくて、その養成所の人たちが受けるオーディションだから、みんながみんな必殺技を叫んでるんですよ本当に15人ぐらい男がいて、全員で必殺技を叫んでるっていう、なんかよくわかんない、もうむちゃくちゃ面白くてでオーディション受けて、で結局でも僕が受けたキャラで受からなくて、別のキャラで僕は受かったんですよ、
うんうん、
であオリーブさんの出るキャラクターは、隠しキャラです、隠しキャラとか追加コンテンツみたいな、
うんうんうん、
で出るキャラクターですっつって、うん、その時のあれセリフが、君を傷つけるものはこの鎌でっつって、なんか死神の顔を持ってるんですけど、この鎌で切り裂いてやるっていう、なんかもうよく面白いキャラクターやったんですけどで
隠しキャラっぽいな、
手が強い、
そうです、で そのキャラクターが出る前にゲームは頓挫するっていう。
まあそれでも呼ばれる呼ばれる呼ばれるっつって全然収録しなかったっ
ていうね。そうです。結局収録現場に何か、
あ、じゃあ収録はしたんだっけ。
いや収録もしてないんですよ、うん、結局その収録、ね、人がしてる収録をずっと聞いててご飯食べるってだけ。
そうそうそう、
だ毎日毎回その収録終わってみんなでご飯行くを繰り返してたみたいな。
あ
そうで、そこで酔っ払ってそのプロデューサーのね、そのまあその指揮をしてる女性の人がいたんですけど、うん、酔っ払っておっぱい触ってで、でもこれなんか言い方があれですね、酔っ払っておっぱい触るみたいな流れになって触っていいんですかって言っていいよって言うから僕は触ったんですよ、はいはいはい、で左の奥の方見たら旦那さんいたんですよ。すぐ逃げましたねその時は。でもこれは僕は悪くないと思う、その女の人が悪いと。なんで旦那さんおるのに触っていいよっておかしいと思って、もうベロンベロンに僕も言ってた。
オリーブ綿棒だな。
めちゃくちゃ焦りましたね、あの時はね。で、結局だわ、その僕はその追加コンテンツが出る前に終わっちゃって。もう出番ない、うん、ないっつって。そうそうそう、うん。あんだけ練習させられたのに。びっくりしました。
まあ、結構ちゃんとした仕事の最初の頃の仕事だよね。
そうですね。だ唯一だそのほんとちゃんとしたのはそのドラマ CD の時ですよね、うん、あれがちゃんとした現場で、いやあれもなんかね、そのプロデューサーみたいな、まあ、その仕切ってるような人が、それもそのドラマ CD もそのよくわかんない学校通ってる時のその子会社で
わかんない学校って何なんだ
もう潰れてたんですよ、まあ、調べたら、
はい、
もう潰れちゃってて、
はい、
でそこの、そうで、そこの上にショートアクターズギムナジウムっていう養成所があるんですけど、そこでオーディションがあるから行ってきてって言われて、うん、僕は比較的こう言っちゃあれですけど優秀な方だったんで、だから行ってきてって言われて分かりましたっつって、実際のところで僕その学校でオーディション何個か受けて全部受かってますから、ちゃんと言われたやつは、うん、なんだかんだそうです、うん、で行って、でそこでその30人40人いる生徒の中に紛れて、でなんか 2,3 個とセリフその場で、その時面白かったのはあのその 2,30 人いるじゃないですか、でその中にその別のね、言ったら学校の外部のものが 5,6 人行って、でまあみんな楽しく喋ってるじゃないですか、そのオーディションが始まるまではバーって喋ってて、で3人ぐらいそのあの試験官みたいな人が来て、でその、まあ、ワイワイ喋ってる中に一人だけ隅っこの方でなんか寡黙な一匹狼がいたんですよ。で僕は結構その、うん、キャッキャ喋ってるやつら見下してる人間だったんで、楽しそうに喋りやがってみたいな感じで僕は思ってたんですけど、うん、でもその端っこで座ってる一匹狼の子はこいつはやるやつだなと思いながら見てたんですよ、
うん、
で、まあオーディション始まるじゃないですか。始まって、うん、あの一人一人立ち上がってセリフ言って、セリフ言って、で僕もまあ、うん、セリフ言って、で、うん、最後になんかその、うん、もう皆さん終わりましたか、うん、みたいな、もう皆さんやりましたって言ったら、うん、そいつが自分まだですって立ち上がって手を挙げて、お来た来たと、俺が
透かしてんな。
これはもう僕はもう期待を胸に踊らせて、お来た来たと。
そうだよね。
でその子は、うん、みんなねその場で立ち上がって。読むだけだったんですけど、その子はちょっと自分前出ていいですか、
うん、
動きたいんで、
うん、
おいおいおい来た来た来た来たと思って、あやっぱこういうやつこういうやつと思って、で、あいいよいいよいいよやりなよやりなよってなって、でその子前行って、うん、どんな芝居すんやろと思ってみたらむちゃくちゃ下手くそやったんですよ、うん、ですね、まあ勇気はねすごい良かったんですけどね、でもすごい面白かったですねあれは。
たらたら喉閉まっちゃったんじゃない、喋んないから喉閉まっちゃったんじゃない。
いやその子もあれなんだろうな、今思い返したら 俺あの時若かったなとか、
いや思ってるんやと思うけどね、やっぱね、あの時その場でね、そうそうそう、でも大事やけどね、うん、その前に出てね、ちゃんとアピールするっていうこと自体はすごく大事と思ったけどね。
いやそれね、積極性はすごいですけど、でも俺もね、大学かな、大学在学中にその放送作家の学校みたいなとこ行ってたんですよ、文化放送。
あ、はい、
でその時今思い返したら俺も結構すかしてました
あ、そうなの。
なんかいろんなコースがあるんですよ、うん、なんか声優コース、放送作家コース、ラジオディレクターコースとかあって、
うん、
でね、授業終わった後になんか飲み会とかあるんですね。
あ、はいはいはい、
生徒が自主的にこうやる飲み会みたいなのがあって、うん、じゃあこの後なんか行く人みたいな、
うん、
こう声かけられる時に、いやちょっと俺帰るんでみたいな感じで言ってました。
かっこいい、
どんがあってた。
いやで、それで声優コースの中でも、うん、帰る子は2人いて、
はいはいはいはい、
でその中の一人は結構有名なあの声優さんたちデビューしてました。
やっぱりね、あのその何、仲良しちょっとこう外れる子はやっぱね、僕うまい子が多かった気がする。
そう、そ
練習終わりとか
でもあれですよね、そのアフレコのやつはちょっとうまい子で
したね。そうそう、それが面白かった。やっぱね、うん、ハードル上げすぎたよね。
その子が後の、その子が後のみたいな話じゃない。
その子は多分何もなってないと思う。何も何も聞いたことない。
でも確かに俺が1回戦の時放送部にもなんか結構オールナイトニッポンかなんか有名なラジオに結構ハガキ職人として送ってる作家志望の人がなんかちょろっと2ヶ月ぐらい放送部入ってて、なんかでもその人もめっちゃすかしてて、新刊の時、あ2回生なんだな、その人は。でも2回生だけ 入ろうとしてて、でもその人新刊みんな飲んでる中、なんか一人だけウィダーインゼリー飲んでて、
かっこいいかっこいいかっこいい
なんか酒飲めないからみたいなスタンスで、あの本読んでましたね
今思うとね、なんかこう なんかね、そのそうそう、あの大人になってくると、なんだろう、そんなのやっぱ関係ない気持ちがね出てくるけど、当時はなんかそのふかしてることがかっこいいとすごく思ってたから、うん、僕も
あれ、まあ、
そうね、その慣れ慣れしくしないみたいな、
そうそうそう、そのなんかは放送作家の学校でワークショップがあったんですよ、うん、で声優コースの人と組んでなんかちょっとお芝居2人でやるみたいな、作家コースの人が脚本書いてやるみたいな授業があって、はいはい、うん、で俺とペアになったその声優の子もそのさっき言ったすかしてる2人の1人で、すかしてる同士で一回やった
ことある。それうまくいったの、そのすかしてる同士でやったことで。
それね、これ多分カットしますけど、あのしてる。
わお、すごい。そうなの。うわ、びっくり。
どう、結構成功したでしょ。
うん、してるしてるしてる。
そう、そのワークショップはあの結構良かったです、ね、うん、なんか評価が出るんですけど、はい、その、
うん、
授業の後で結構上位の方に行ってた。
あ、すごい。
うん、1位だとか動画はちょっと覚えてないですけど、好感触だったな。
やっぱそう、やっぱね、誰やったかな、僕の名前ど忘れしたけど、その何、うまいグループみたいな中のちょっとこうご飯とか、いやちょっと私ですみたいな人も確か有名な子やった。名前ど忘れしてもったけど今。
あれじゃないですか、
あ、福原さんはね、福原さんはすごい付き合い、
福原さんだってそんなとがってないでしょ
あ、そうですよね。福原さんめっちゃ。
めちゃくちゃ付き合い。もう、お酒クソ強いしね。
オリーブさんのあの、養成所時代の同期にね。
そうそうそう。
福原彩香さんっていう声優さんがいて。
もう今はね、今、あれ
すごい、
所属、フリーになってそっからもう一回所属したんかな、 どっか所属した気がする。
いや、多分ね、アクロス。
アクロス、アクロス。
で、昔、ビムズ
に。ビムズにいてフリーになって、結婚してフリーになったのかな？フリーになって結婚したのかな？うん。
かな、
ちょっと忘れちゃったけど。
前後関係覚えてないですけど、まだ福原さんがビムスにいた時にお仕事して、
あ、でも言うてた気がする、曽我くん、うん、
あの声優の大橋彩香さんの番組を長年担当してたんですけど、はいはいはい、その時にちょうど、福原さんがゲストに来られて、
いやね、本当にむちゃくちゃ付き合いいい子、そうすごいいい人、
その打ち合わせの時に、うん、オリーブさんと同期だっていうのを俺は知ってたんで、うん、オリーブさんの話出したらすごいね、覚えてらっしゃ
る。いい人だわ。だってなんかのね、そのまあ養成所の時のね、その LINE グループがあって、で地震かなんか起きたのかな、確か起きて、でもなんかそのもうその時すでにだって NHK 出たりとか、もうアイドルマスターのねあれとかで、もう全然売れっ子になってるのに、そのもう何年前の養成所のメンバーのグループに地震大丈夫みたいなを送ってくれる子なの、すごいいい人めちゃいい人
だ。結局その大橋さんの番組の時に、うん、オリーブさんの名前出したから、その後多分 LINE かなんか送ってくれたの、福原さん。
あれそうやったっけ、もう覚えてないな、
オリーブさんに。いや覚えてないんかいっていう。
そう、その後亮太に LINE 来たんだじゃなかったっけ。
そう、
やばい、
覚えてないんかいっていう。
やばい、覚えてないね。めちゃくちゃ、だからあれです、カラオケルームでみんなであのネバーセイネバー歌ってもらって、しぶりのね曲歌ってもらって、すっごい楽しかった。
オリーブさんあれですもんね、養成中時代すごいいい思い出がたくさんあり
ますね。そうですね、やっぱりこれ本当に持ってましたね。そう、すごい嬉しかったのは、あれです、僕はそのミキプロ時代の時ですよ。ミキプロ時代の時に、そのルパン三世のね、はい、音響監督をやってるあの方がなんか特別授業をするってなって、まあそれ受かったんですよ。それもちゃんとね、オーディションして、で受かって、で男5人と女10人ぐらいで、スパイダーマンのアニメのねアフレコを練習しましょうみたいなっていう授業があったんですよ。で男5人じゃないですか。で5人でスパイダーマン回しました。で女の子は女の子で、その敵役の女を5人やりました。じゃあ残り5人女子余るじゃないですか。でその音響監督の人が、うん、残りのスパイダーマン5人の中で好きな男性役選んでやってくださいと言われて、残りの5人全員私選びました。ありがとうございます。
この喋り方はずっと変わらない
。いや、もうモテてんなと。
ありがとうございます。
だってあれですもんね、お見合いパーティーとかだったら、
あ、そうそうそう、そういうこと、そういうこと、
全員女性、
そう、全員オリーブさんを示してる。だからもう気持ちよってしゃあなくて、その時だって一人最初のね5人のうちの一人の子が好きな人選んでいいよって言われて、あ、わかりました、じゃあオリーブさんで、あ、ありがとうございますって言って、でまあ掛け合いするじゃないですか。で終わって、ありがとうございましたって座ります。じゃあ2人目の B 子ちゃんね、 A 子ちゃんまた次 B 子ちゃんが誰がいいって言って、あ、じゃあオリーブさんでっつって、でまた僕立ち上がってみたいな、その時の残りの4人の男の顔たるやみたいな。
やらしい、もう優越感気持ちいいって感じ。
いや、もう気持ちいいっつって。うん、
いやでもそれもう一人目はモテてるかもしれないけど、二人目からもうしょうがねえな、オリーブ以外言うの恥ずかしいかなみたいなのがあるんじゃん。
違う違う、やっぱもうレベルがね、やっぱ団地な僕が。
ああ、なるほど。
そう、でも本当にその時僕
実力で、
そう、音響監督さんにもちゃんと褒められてたんですよ。
うんうん、
あ、いいねっつって、
うん、
スパイダーマンしてるねっつって、
うんうん
うん、ね、そうそうそう。でもその時唯一僕後悔してるのが、 あのアフレコブースって熱いんですよ。で、うんうん、そう熱いんですよ。そうですね。本当にアフレコブースってあの、ね、無音だし、結構広めなところでレッスンしてたんですけど、むちゃくちゃ暑くって、で服装間違えて僕パーカー着てたんですよ。厚めのごつめのパーカー着てて、でその下タンクトップだったんですよ。で汗だらだらかいてて、
タンクトップまだ着てるがな、まだ着てるがな、
タンクトップかっこいいから。でも女子10人おるし、ここで僕がタンクトップになって脇毛ボーボーな状態に芝居してたらこいつなんだと、なあこいつってなるじゃないですか。だからパーカー脱げなかったんです。でも汗止まんないし、ハンカチなんて持ってるわけないから、その演技終わるたんびにパーカーの袖でも汗ガンガン拭ってて、もう足びっちょびちょで、髪の毛もべちょべちょだったんですよ。そんな中みんなが僕指名するから半分嬉しかったんですけど、半分やめてって思って、もうでも汚いんだと僕は、女子と喋りたくないんだと思いながら、
汚いんだってまあね、まあ、やればやるほど熱くなるもんね。
そうそうそう、そんな中スパイダーマンは軽快なセリフ回しするじゃないですか、うん、君どっかだったのみたいなもう僕の心とはね、もう相反するセリフをずっと言って、でモテましたね。あとはなんかその地下アイドルのことね、ちょっとこうアフレコ体験したりとかも面白かった、楽しかったですよ。放課後シンデレラとそういうのもね、ありました。
それは何
それはあれです、あの
それは何、
そなんかよくわかんない学校の、これミキプロじゃなくてよくわかんない学校の時に、うん、たまたま行ったんです。なんかの用事で行った時に、あの今日そのうちの学校の宣伝で、うんうん、なんか地下アイドルの方が来ると、うんうん、だからそのレッスン風景をちょっと動画で撮って、それをなんかニコニコ動画のなんか大きいやつで流すからってなって、で人数多い方がいいから出るって言われて、うん、あじゃあ見学しますって言って、うん、で見学して座ってたんです、うん、そのレッスン受けてたんです、一緒にそのアイドルの子と、あと男も一人と女二人いて、うん、でじゃあ外画のアフレコレッスンしましょうって言って、そしたらなんかその講師の人は僕が飛び入りってこと知らないじゃないですか。だからもともと用意されてた子じゃなくて僕当てちゃって、で僕とそのアイドルの子が読み合わせするんですよ。なぜか僕当てられちゃったから、あーってなって、で読み合わせして、で読み合わせ終わったら、じゃあ次僕のその隣の男がやるんかなと思ったら、そのカメラ回してる人が、はい OK ですって言って、じゃあ次あの実際やってるとこ撮りますって言って、その流れで僕が行くことになっちゃって、でヘッドホンつけるじゃないですか。であのヘッドホンの声からあのそのアイドルの声が聞こえるんですよ、返しとして。めっちゃ可愛い声でしたね、うん、名前すら覚えてないですけどその子でもやっぱアイドルってすごくって、顔ちっちゃくて肌も真っ白で、病気なんかなっていうぐらい白くって、そう
なんでそんなこと言うて
病気なんかな、ちょっと
むっちゃ白かった、本当に白くて、で最後なんかマネージャーみたいな人に、あのすごい良かったです、ありがとうございましたちょっと言われて、あ いえこちらこそって楽しかったですねそれ、結局流れたんかどうか分かんないですけどね、それもね、ニコ動でで
もあそうね、それでもアップされたらなんか見そうな気もするけどね俺らがね。
いやそうなんです、なんかのそのイベントニコ動のなんかのイベント会場かなんかだけで限定で流れるかなんかって言ってた気がするんですよ。だからそんなに多分大々的にっていうよりかはなんかその
じゃあ自由には見れない感じ、
うん、そうですね、なんか地下アイドルの子が今日はこの学校でアフレコ体験しますみたいな番組っていうか、まあ、CM ですよね、
うんうんうん、
そうですね、それの相手役をやりましたみたいな、
うんうん、
そんな感じでしたね。
まあそれぐらいの東京いるときはね、この3人でねワンクールに1回飲み会するぐらいの感じ。
いやそうなんですよね、懐かしい、そう曽我くん家にね集まって、
そうそうそうそう、
そうですね、
もう1回なんかあれだっけ、なんかあの お酒飲んだ勢いでニコ生しようぜってなって、なんか一回やった気がする。
あったっけ。
ありましたけど、ちょっと俺は覚えてないですね。
なんかそう、みんなそうベロンベロンになって、で僕顔出ししながらニコ生やってみたいな、で曽我くんが外から突っ込むみたいな、なんかそんなのちょろっとだけやった気がする。
あったっけ。
そうそう、なんかめっちゃ汚い言葉言いながら。
そうなんですね。じゃああれですね、この番組の走りみたいなことやってたんです
よ。つんくさんここにいますよみたいなこと言いながらなんかやってた気がする。なんかそんなの昔やった気がする。まあね、なのでまあ結構やっぱりお芝居してる時はモテましたね。本当に楽しかったですよ。
お芝居が楽しいじゃなくて、うん、モテましたな、モテましたねってこ
と。もちろんお芝居ね、もちろんお芝居はあの楽しかったのがあれですけど、もうプラスでね、やっぱり芝居うまいとモテるんですよね。やっぱ古田新太さんもモテるじゃないですか。
なんで古田。
あのこの話ですごい覚えてるのが、なんか大学時代、うん、その演劇の人が来て一緒になんかお芝居するみたいな。
あったあったあった、あった、うん、
あった。
あ、そうですね。でそれにオリーブさん参加されてて、
した。
でその時にプロのその役者さんとオリーブさんがなんか飲みに行く機会は、
打ち上げだよね、それと。
打ち上げか、うんうんうん、打ち上げでそのね、オリーブさんとその役者さんをご一緒する時があって、うん、そこで、え、役者ってモテるんですかみたいなことを多分オリーブさん聞いたら、うん、いやもう死ぬほど女抱けるってね、プロの役者さんが言ってましたもんね。
もうでも実際その人、うん、
っていう話をあのオリーブさんからあの聞いたこと覚えてます。死ぬほど抱ける。
そんな、そんな言い方だっけ。なんかあれだよね。
いや言い方ちょっと盛りましたけど、
そのために演技してるみたいなぐらいで言ってた。
あ、そうそうそうそう。
実際その人本当に外見は見た目そんなかっこよくなかったんですよ、確か。あの背もちっちゃかったし、
あ、そうだ
っけ、うん、なんかそのスラッとしてるわけでもないし。でもその人の劇を別で見に行ったんですけど、ちゃんとファンレターとか演劇終わりにみんなもらってて、うん、すごいモテてて。だからまあね、その演じるキャラクターとかにもねあるかもしれないけど、ファンレターとかもらってて、あ、そう、その昔そのあの増川洋一さんのねやってる演劇のあのやつ、まあ、ロックリーの生産ですよ、出させてもらった時に山本和富くんかなが共演してて、一緒にで、そのお芝居終わった後みんなでありがとうございましたみたいなね、その列作ってあのお客さん出すんだけど、山本君はちゃんとファンレターもらってた。むっちゃ羨ましかった。
オリーブさんはそういうのは、
あ、何もないですね。何もない
です。ないです。
まあ、ペーペーで参加してるね。
あ、その時も全然ガヤで、
うん。でも参加したこと自体はすごい、すごい。
その時もあれでしたね。嬉しかったのはなんかまあオーディション。そのガヤの中でもセリフをちょっとあるキャラクターみたいなオーディションちょっとやったんですよ。それも朗読劇なんですけど、で僕そのオーディションの日たまたまバイトかなんかで行けなくて受けれなかったから、まあしょっぱい役だ、しょっぱい役になっちゃうんだろうなと思って、で練習翌週行ったらオリーブ君受けてないから今やろっかって言って、あ、いいんですかって言って、ありがとうございますって言って、でその場でそのセリフポンってやったら、あ、じゃあもうオリーブ君この役やってって言われて、その場で僕に決まって、むちゃくちゃ嬉しかったですね。わーおと、うん、まだちょっとセリフのある役で、その時にあれです、思い出した、あれですよ、声優さんの演技見たことある人だったらわかると思うんですけど、手を耳に当てるんですよ、耳の近くとかに、
うん、
あれはまあその自分の声だったりとか響きだったりを調整だったりするのにやるんですけど、で僕もそれやってたんですよ、よく。僕だけやってたんですけど、そしたら、そのマスカーさんもやってたんですよ。だから僕とマスカーさんだけやってるような状態です。はたから見たら、ペーペーのやつが、有名な人のやつパクっとるやないかと。 ってなるのが嫌やったんで僕はやめました。それ以来
食ってる。
はたから見たらもうその光景じゃない。
生きてるな、
生きてるやつがおる。 あいつ生きっとるぞと。うん、なのでやめましたね、それ以来。あれも恥ずかしかったですね。
まあ、別に続けてもよかったでしょ、別にそれ
は。
まあ、空気感は分かんないけどね。
いや、さすがにできなかったですね。周りやってないのに僕だけなんか同じポーズして、さすがにちょっと無理と思って、できなかったですね。その時にいろんなその声優さん、有名な声優さんの友達みたいなんで声優さんがまた来るんですよね。で、僕はもう声優オタクだったんで、もう初めて真田あさみさん見た時はテンション爆上がりしましたね。
おー。
腕字キャラとの真田さんが、その時のね、主人公をやってた小田久文さんやったかな、の、まあ、応援というか、あれで気張ってて、もう僕大好きだったから。もうデジキャラットなんてね、もうね、黄金時代というか何ちゅうかの時だったから、うわーと思って、もうドキドキでしたね。嬉しくて、まあ、話しかけれなかったですけどね、やっぱり。う
ん、あれは静香ちゃんの声優さんとか知ってるよね。
ああ、あれですね、それは AT1 のオーディション行った時に野村美智子さんですよね、うん、静香ちゃん、
うんうん、
そうです。俺も最初なんかすごいおばあちゃん座ってるなと思って、パッて名前見たら野村美智子で、静香ちゃんやと思って。慎太郎パイセンとね、一回、あれどこでしたっけ、秋葉原でしたっけ、日本橋でしたっけ、行きましたよね、津田健次郎さんに会いに。
日本橋。
あ、日本橋。
まあ、それはね、まあ、全然一般客としてね、日本橋ね。
津
田さんね、もうまだ全然、あ、まあ全然ってことはないけど、ここまで売れる前だったよね。
いや、本当に今なんてもう飛ぶ鳥を落とす勢いで、うんうん、ですけどね、あの時は、うんうん、
俳優もやってるしね。
いや、まだ、うん、そんなに、
そうですね、
会話一本とね。
いや、俺それ気になってるのがさ、あの時さ、津田さんともう一人二人で出てきてたじゃん。
あ、そうそう、もう一人が、
誰だっけ、
あの人です。
ケンコバっぽい人でしょ。
そうそう、あの人です。テニプリの、
両方テニプリか、
アトベの学校の人です。そう、メガネかけて、あの富士の技パクる人です。天才って呼ばれた関西の天才みたいな、押したりの声優さん。
押したりだ、押したり、あ、そうだそうだ、押したりの声優さん、
押したりの声優さん、名前で忘れした。そう、押したりの声優さんと津田健次郎さん、
木内さん、
あ、木内さん、木内博さん、そう、この2人
めちゃくちゃ有名じゃないですか、木内さん。
で、その木内さんと津田さんの前座に、エヴァンゲリオンのモノマネするアスカが、さくらさんですかね。
あ、そうだったね、そうだ
った、
ね、
そう、あの漫才があって、そう、懐かしい。
誰も並んでないうちからよくわかんないけど並んだんだよね、そのイベントね。
あ、そうです。
で、一番乗りだったんだよね。
あ、そうそうそうそう、
あれもうあれだね、そろそろ先進まないと、これいつまで収録するの。
あ、やばいやばい、ずっと喋っちゃう。
そうですね、
はい、
ゲストの方におすすめのコンテンツとか聞いてるんですけども、はい、オリブさん、なんかありますか。
やっぱり今おすすめなのは、なんだかんだ言うと美味しんぼが面白いんですよ。
そうね、そらや、
ま、今
これなんでかっていうと、その
いろいろ見てる中で、
そうですね、どれくらい好きかっていうと、そのご飯をね、一人で食べに行くんですけど、その時には必ず僕はおいしんぼの、あの料理対決を絶対流すんですよ。山岡さんと貝原雄山のバトルと、あれを見ながらもう食べるっていうのが、宮本むなしを食べるっていうのが僕の、うん、それぐらい僕はおいしんぼずっと見ちゃうんですよ。
いや、これもう生活の一部に溶け込んでる
って。そうですね、ご飯食べるイコールおいしんぼ見ちゃうみたいな。
でも最近見てるアニメの中でね、一貫性があるっていうか、ダンジョン飯とかも見てるんだもんね。
あ、そうです、ダンジョン飯もそうですし、
あと、
う
ん、異世界放浪飯とかもね、見てます
ね、うんうん、なんかね。
あ、だからグルメ系のアニメの中でも
金字塔ですよね、
おいしんぼが一押しなんだ。
まあ、そら究極だ。
うん、 究極体思考が出るぐらい
金字塔正しいのか
あのおいしんぼあれですかね、キャッチコピーが究極のグルメアニメ。
確かに確かに、
まあ、確かに、うん、グルメドラマかな、ちょっとなんかね、そう掘ってるんですよ、うん、キャッチコピー
なんでしょうね。
なんか YouTube で見れるんですよ、
ね。あ、そうそうそう。やっぱそれがいいですね。お手軽に YouTube で公式で今、
そうなんですよね、
出してくれてるし。
うん。
うん、
そう。そうそうそう。
それもあるし、毎回見やすいし、美味しそうなんですよ。もう全部、食べ物が
、うん。
それでストーリーもね。
僕も見てます。
あ、やっぱ見てます。うん、
まあ、基本1話完結でね。
そうですね。
そうですね。たまに前編後編。があるぐらい。
まず対決系はね、そう前編後編を挟んだりとかして、そうなんですよ、
うんうん、
まだねストレートな芝居をされている若本さんが見れる、本当に、うん、数少ない
でマニアックなんだよ、
数少ない作品いや僕さん
でも声優さんすごいよね。でももう亡くなっちゃった人とかもめっちゃベテランな人とかが、いや
そうですね、あれは
若手やってたりね。
大塚宝忠さんがなんかポットでみたいなキャラクターやってますからね。
うん、そうそう、全然役ない名前ないキャラとかやってるよね。そうそう、
しかも何役もこなされたりとか、そうしてて。
ああ、それもあるし。
うん、ありますよ。山岡。
それ。あ、でもさ、課長もさ、中国のからの残留孤児とかでさ、結構重い話があってね。
来た、ニョクマムの話じゃないですか。
じゃあニョクマムだ、
ニョクマム、
マムだ。
いやあの話むっちゃいいやつです。
おーこれだっつって、うん、これで勝てるぞっつって。
あニョクマムか
そのトミーがね、昔中国にいた時に食べた料理の味が思い出せないみたいなね、そういう話、
もう時代すごい感じる。
トミー副部長も結構バックボーンがなんか結構深いんですよねたまにその、うんうんうん、おいしいものの中でもそのトミー副部長ピックアップされたら大体ひもじい話になったりとか、結構重たい話とかが多いんですよ。それでも出てきたりとかする
まあまあね、
いやそうそうそう、ちゃんとしたバックボーンがあるっていう、すごい努力家みたいな。
トミーね、ギャグキャラかと思いきや
そう
そう、残留孤児の会なんて結局そのお母さんね、そうそうそうそう、探し当てるとこまで行きますか、
お刺身のね、ヒラメかなんかやったんかな確かあれの回だったりとかも、そう
そうそうそう、
あとその弟がいてみたいな、弟と親父の墓作ろうみたいな、その話とか、小麦粉をこう水で練ったやつをガムとして子供に与えられる過程がどれだけ辛かったかみたいな、そういうストーリーがね、そう富副部長意外とそういうの多いから、そう。
まあでも基本オチは富副部長だから。
ね。
だからあんまシリアスにされてもちょっと味方困るっていうのもちょっとあったけど。
まあ、基本さ、まあギャグ。
そうそう。
まあ、だいたいなんか最後富副部長がなんかやられて山岡って
言ってた。山岡そう。
いまだに
それか部長が突っ込んで、トミー君はなんとかだからなっつって終わって、静止画で終わりみたいな。
ね、大原部長ね。
いまだに僕、とんかつ墓場で毎回泣きます。神エピソードだ
し。神エピソードでしょ。
あれ、毎回泣いちゃう。だって最終回。
俺、結構前半見てて思ったのが、はい、とにかく山岡が外で飲み食いしてるときに、とにかく貝原雄山が近くにいるんだよね。
いやあれも最高ですよね。
悪夢かと思うくらいさ、の会社のみんなと飲んでたらさ、襖開けたら貝原雄山いててさ、何盗み聞きしてんだって。すごい悪夢だよねあれ。
僕初めて山岡さんが貝原雄山にまあ。間接的とはいえ飯を作る会あるじゃないですか、うん、おかみが泣いてて、なんかお隣のお客さんがすごい味にうるさい方でみたいな、それで山岡さんが厨房に立ってコップをパリーンと割って、その薄いやつでこうカツオを研いでみたいなとか、昆布くぐらしただけの一番出しだったりとか、うん、ご飯作って、で貝原雄山が出汁が違ったんだっつって、おー炒めが変わったなっつってめっちゃ感動するじゃん。あれも好きでしたね。
いやね、おいしんぼ、まあ、数々の名エピソードがあるんですけど、その中でもなんかオリーブさんの一押しがあればお伺いしたいんですが、
ね、あれです、雪山で遭難する回があるんですけど、もともと別の回で山岡さんの元同僚の女性の旦那さんがすごい偏食家なんですよ。もうカツ丼しか食べれないとか、なんかその偏食家で、それを山岡さんが直すんですよ。うん、で、それのお礼にペンションに招待してくれる、雪山の。で、そこに一緒に、なんかちょっとこう、社長だけど性格の悪い銀河万丈さんがいるんですけど、で、その、で、まあ、スキーしました。で、じゃあ帰ろうかってなったら、もう猛吹雪で帰れへんと。で、もう電話も通じへん、どないしようってなって、もう喧嘩になるんですよね、その性格の悪いやつ。君がここに呼んだからだみたいな。それは私のせいじゃないだろうみたいな。で、そんな中、山岡さんは、じゃあちょっと、なんかないか探してくるわって言って、吹雪の中ネギを探してきて。で、部屋の中見たら、まあ、小麦粉と、ごま油しかないわってなったら、どうしましょうって言ったら山岡さん一人だけ、お、ローピンができるぞつって言って。で、こう、ローピン作るんですよ。小麦粉巻いて、ネギ巻いて、ごま油でやめて。で、それ見て、みんながご飯食べれてよかったってなって、山岡さんみんないじるんですよ。いじるけど、その銀河万丈さんが、いや、私は山岡さんを尊敬するよつって言って、ほっこりして、もちろん雪もね、止んで。で、いう素晴らしい回が。もうこれやっぱ山岡さんの性格が出てる素晴らしい回の一つだなと。ね、見応えがあります。
調べたら、48話で非常食っていう回だそうです。
これはもうぜひ見てほしい。
アマプラでね、多分、見えると思うんで、
もう
入ってる方は。
はい。これぜひ、
ご覧になってみてください。
ください。もうこれ絶品です。この回は。そう。ローピンが食べたく
て途中めっちゃギスギスするんだよね。
そうそうそう、
追い込まれてるからね。
結局、うん、まあそのね、社長も経営がうまくいってないとか、あんまり噂聞かないぞって言われて、ちょっとこう怒りながら、でも最後は、あ、私は山岡さんを尊敬するよっつって
まあそうだし、その人の経営もなんかこれからはうまくいきそうだな。そうそうそう、みたいな。
ちゃんとね、社員と
全てがうまく
そうそうそう、
料理一つでうまいこといくっていう。
ご飯が美味しかったらね、すべてうまくい
く。そのエピソードがやっぱいいですね。もうこう感動するわけじゃないけど、こうなんかこうほっこりするような、おいしんぼらしい回かなと、
うん、
思いますね。あの回は、
君と口論していては腹が減るだけだ、
わあ懐かしい、
みたいなセリフがあ
って、やばい、ね、そう塩沢さんが言ってくれるから、私のせいじゃないだろ、言ってくれるんでね
俺あれ好きなんだよね、恥ずかしいメニュー、恥ずかしいなんとかみたいな。
それですか、ソースライスの話ですか。
それそれそれそれ。
ああ、醤油バター、醤油バターでしたっけ、醤油バターとソーライス
料理、醤油バター、醤油バター、
ソーライス、
ソースライス、
早見翔さんがね、出てくる回ですね。男性役、あれ、早見翔さん。
あれいい、あれいい。
あれすごくいいですよね。
あれいい話だよね。
美男美女だけど。うん、
なんかお互いに、そう、美男美女だけど、自分の本当の姿を見せれないみたいな。
うん、かたや工場の若旦那みたいな感じで。で、もう一個は給食のおばちゃんの手伝いみたいな。
そうそうそう。現場系のね、弁当屋さんなんで、そうそうそう、弁当屋さんの娘の。
弁当屋さんか。うん。
女の人だね。
面白かったですね、確かに。
それだから、それをきっかけにお互い の素顔をさらけ出そうっつって、なんか会社の人集めて、その恥ずかしい料理合戦が始まるんだよね。
そうでした、そうでした。
それも面白い。まあ、富井副部長とかはね、まあ、すごい貧乏な感じ、あてかなんだっけな、あ、とんかつの
皮
衣だけを別でみたいな。トミーはいいんだけど、まあ、いろんな人が恥ずかしいメニューを紹介していく中で、シャシュ？
シャシュ何でしたっけ？
シャシュが恥ずかしいっつってあげるんだけど、なんだっけ？
なんか結構
目指しかなんか、
いいおかずなんですよね、結局。
そうそう、いやだから、はあ恥ずかしい、あガハハっつってんだけど、なんか周りざわざわしてて、うん、全然恥ずかしくない、
そう全然恥ずかしくねえ
感じのところが、なんかそこだけ雰囲気違ってすごい好きなんだよね。
そうでしたそうでした、
まあ、シャシュはガハハ系だから、
あれですね、シャシュ冷や飯の湯漬けと目指して、
あそうそうそう、まあ普通じゃんみたいな、
あとあれですね、トミーもとんかつの衣と、
あ、2つ出してきた。
トミー2つ。
トミー2つも出してきた。そうだった。懐かしい、ソーライス。でも、あの、バター醤油はちっちゃい時しましたけどね、なんか。
ああ、でもなんか、行儀悪いみたいなことも親が言ってたような気もするけど。
僕は確か、あの、中居正広のブラックバラエティーかなんかで、確かやってたんですよ。その、バター醤油みたいな。で、中居正広さんは、ちっちゃい時貧乏やった時は水ご飯つって言ってご飯に水かけて食べてたっていう話してて、
ああなんか
そう、その時に確かねバター醤油出てきた気がして、でちょっとやった気がするんですよ、僕もちっちゃい時なんやったなと思って。
あれですね、今話してるのはちょっと調べましたけども、109話の恥ずかしい料理、
あのそうで109話とかなんですね、
どのことですね、
もう109話でもうそろそろ終わりだよね。
そうですね、多分120話ぐらいじゃないですか、おいしん
ぼ。なんかあの山岡さん、いいね、栗田さんの恋のライバルみたいなあの人って、
いやもうその頃にはいる、
ね、あもういますか、あそうそう、カメラマンのね、
カメラマンね、そうそう、うん、俺あの栗田さんのライバルの女の人のことめっちゃ好きでしたけどね。あ
みんな好きだろあれは。
あ水戸さん、
あのあれですね、水戸銀行のライバルの新聞社、
ね、娘さん
帰国子女の
銀行家、
そうそうそう、世界味巡りのね、あミキさん、ミキさん、そう
ミキさんかな、
世界味巡りの企画をね
好きだったな、
うん、
うん、一緒にやるんですよね、
そうセクシーなね、そうあれのおばさんの回も好きでしたよね、あのミキさんのおばさんで結婚できない、あれでジャンボ餃子かなんか、なんかでっけえ餃子かなんか、
はいはいはいはい、
あそうそうそうそうそうそう、
あのキャリアウーマンの人ね、
懐かしい。究極大思考、あ実写版確かあれですよね、あの TOKIO の松岡さんやってましたね。
ああそれ新しいやつ、
ね、松岡さんもやってるし、うん、そう古い方はあの人ですよね、白い曲、
唐沢さん、
ちょっと
唐沢俊明
さん、
ああそうそうそう、
で藤岡弘さんじゃないんか、え貝原雄さん忘れちゃった。
あー藤岡さんがやってたバージョンもあると思って、
やってたよね、やってなかったよな、でもおいしんぼ自体でも自分実際どうやって見たのか覚えてないんですよね、再放送で見たのかたまたま見たのか分かんないですけど、僕も多分オンタイムじゃなかった気がするんですよ、
いや違うでしょう、再放送でしょ
う、なんかだと思うんですけどね、
夕方やってたよね、
あ夕方でしたっけ、おいしんぼ、まあ、深夜枠ではないですよね確かに、
あまあでも地域差あるから分かんない、俺は夕方、大阪夕方、関西は夕方、
夕方です、
俺も夕方ですね、
夕方かな、
で俺オープニングが好きでさ、
あだんだん気になる、
なんか当時の空気感出てて、うんうん、俺もう毎回見てる、あの2個目、ね、2個目一番有名な、
え2個目、
だんだん気になるが2期、
そうそうだんだん気になる、
あ銀座の、そうかそうか、あれ2期か、だんだん気になるが
バブリーなね、
うんうん、
いやいいですね、
そうあのワイングラスを傾けるやつ、そう
そ
う
そ
う、
まあ、エンディングもいいんだけど、ね、それ言うとい
やエンディングもいいね、うん、名曲多い、うん、おいしんぼ、
あの落語の、
ブラックさんね、
あブラックさん、ブラックさん
懐かしいな、
あのその外国人のキャラの中でいくと、あの中尾流星さんが声当ててた、豆腐を勉強し、豆腐じゃない、豆腐はブラックさんか、板前修行しに来た
外国人、
板前修行しに来た外国人のジェフ、
はいはいはい、
ジェフが後半にクジラの捕鯨で活動に加わってたのが一番好きで、急にクジラのとこに活動団体が突撃してきたと思ったジェフがその中にいて、あジェフがいるってなって 山岡さんっつって、クジラは賢い動物だよっつって、もうめちゃくちゃ面白かった。あれも好きでしたね、あの個性的な
デリケートなところ。
ジェフ、
でもあの人もさ、飛び込みで日本来てさ、すんごいいいとこのさ弟子につけてさ、
あね、ずっとかつらむきしてましたから、
運がいいよね。
すごいね、あの江戸弁なんですよね、
ブラックさんね。もともと豆腐勉強しに来て、そのままなんか落語の方に行っちゃったみたいな。
まあ、おいしんぼおすすめってことでいいですか。YouTube、まあ、YouTube はもう今ランダムな感じで上がってるのかな。
どうでしょうね、なんかそのまとめ出してくれてたりとかして。
なんとか縛りでやってたり
する、ね。あ、そうそうそう。ね、なんかやってましたね。まとめてくれてて。
そうそうそう。
ぜひね、あの、おいしんぼは見ていただきたい。うん、ご飯のね。
これだから順番関係なく見れるからいいですよね。
あ、いいね、そう、自分の好きな回がそう選んで、ね、
うん、もうほとんど、うん、そんな気になるレベルじゃないか。
うん、ね、ありがたいですよ、公式が上げてくれてるっていうのが、うん、
まあ全然なんか1話から見なくてもいいってい
うね。だからあれらしいですよ、その井上和彦さんとご飯に行くと山岡さんのやつやってくれるらしいですよ。これはみたいなこと言ってくれるらしいですよ。言ってほしいなと思って。
井上さんね。
これが2億万ですみたいな。
なんか今見ると山岡さん全然その最初の方仕事してないです。不良社員っていうか。
確かに。
まあずっとじゃん。
山岡さんね、ずっと。
でも後半ちゃんとなんかその企画始まってからは、まあちょっとは。
いや、始まっても何もしてくれないって栗田さんずっと悩んでるから。
マジですか？後半の方はなんか積極的にやってません、ね、
いや、それもなんか巻き込まれ型で、それ巻き込まれ型で後半も。
最初はずっとなんか競馬。
世界味巡りとかね、仕事してましたけどね。まだちょっとだけ。
そうなんですよ。だからなんか今見るとちょっと理想のそのサラリーマンっていうか、普段ぐうたらだけどいざという時こう才能発揮して頼られるみたいな。
でもね、やっぱり車種頼ってるし、
まあ、これなんか似てるなと思ったら、うん、あの釣りバカ日誌も全く同じタイプで。
まあ似てるね。
掲載誌も一緒やし、なんかあったんだろうなっていう、そういう勝利の方程式的な。
あんま熱血じゃないよね。
まあ、そうですね、確かに。
そうですね。
ちょっとゆるく、
まったりしたような。
でもみたいな。
うん。
でもつてもあるよね、山岡は。
ね、だって。うん、
まあね。
人間国宝はね、おじいちゃんにいるし。
クビになんないのは確かにパワーが働いたかもしれない。
あ、いや、まあそれもあるし、うん、あ、まあそれもあるし、うまい店の大将とは知り合いだし。うん、
ああ。
地方の漁師さんとも知り合いだし、
うん、確かに、
うん、
全国土地土地に山岡さんって慕ってくる人たちがいましたからね。
慕ってくれる人いるからね、うん、
急遽博多に行ってもちゃんとこう、うん、山岡さんのために動いてくれる人いるし。
なんかクエを届けるみたいな
もん。そうそう、それ博多に行って、あの、アラが最高ですたいっつって言って。
そうだよ、
横綱はアラが好きなんですね。アラ違いだ。
なんか2時間とか3時間で東京までね。
行ってアラ持ってくるっていう。ありましたありました。
まあ日本全国飛び回るのもね、でもなんかバブル感じるよね。
あ、そうですね。
だってちょっとしたことでね、その地域行こうとしちゃうんで。
新幹線に飛行機にね。
うん。すぐ地方行かせるからね。本物の米を食べさせてあげますよっつって。
ね、
だこの日にここに来てくださいっつって。みんな集まるからね。
化学調味料の塊だっつって怒っちゃうからすぐ。
まあちょっとあれですね、今から見ると思想、なんていうか思想強めというかね。まあそういうのも感じちゃいますけど。
でもね、純粋にこう美味しいものを追求するところはやっぱり見ながらご飯食べると美味しく感じる。
だってまあ、これすごいネットとかでもこすられてますけど、寿司の回でなんかシャリを CT スキャンかけて、
あるある、
職人が握った方のシャリは空気をいっぱい含んでるから美味しいんだみたいな。そうだ、割とその大学行ってその研究者の人に見てもらいがちっていう、ね、ま
あ、結構科学的根拠出してくるよねちゃんと、うん、
そうですよ。
あの回の寿司屋の大将もだいぶやばかったよね
やばい、
てめえは寿司の味わい方分かってねえんだっつってさ、口ごたえしたら包丁振り回してたからね。
そう、スーパーのやつでも食っとけっつって言って、
うん、ああそうそうそう、銀座で店構えてるからね、ちょっと天狗になっちゃった店主がいてっていう話ですよね。
懐かしい、
うん、いや割とねそのあたおかな登場人物多いですよね、そう言われる
まあでもね、なんか多様性じゃないけどいろんな人いていいなって思うんですよね僕
は、うん、でも最終的に山岡さんのねあれでみんないい人になっていくっていう
まあそれもあるけどね、みんな物分かり、
みんな物分かりです
、うん、結構好きなのはあのホームレスのおじさんがいるけど、
うん、
そのそうそう店から廃棄されるやつでむちゃくちゃ実はいいもの食べててすごい舌が肥えて
ありますね、タツさんのね、あれで岡星が確か出てきたんですよ初めて、タツさんの初回の回で岡星っていうのは言い腕してるやつ、
今だったらああいうキャラクターは多分放送できないかもしれないです ね、
うん、確かに、っ
ていうかあの人のやり口が通用しないだろうしね、多分もらえないでしょ、
ああ今廃棄のものを、
あとデパ地下のその試食とかもさ、
あ
多分デパート入れてもらえない
よね、うん、普通にあのホームレスとか行ってましたもんね作中、
確かに今ないね、そんなホームレスっていうキャラクター自体も出せない、い
や無理でしょ、ダメで
まあそれ
放送禁止用語でしょ、
ホームレスはダメなんだ、
ほんま OVA 版のその沖縄の長寿のやつ見てくださいよ、長寿対決、
長寿対決ってどんなやつだっけ、
なんか普通に、長生きするための料理を考えろみたいな対決、結局それが対決になっちゃってみたいな、
そうそうそう、なんか沖縄の人がむちゃくちゃ長生きだっていうところに
沖縄で
目をつけてね、
対決しましょうみたいな、でそこにちょっとなんかその自然破壊とかなんかそれがちょっと関わってくる、
そうなんかサンゴ礁の話とか取り上げてましたよね、
あそうそうそうそうそうそう、うん、入ってきてた、
だから今思えば結構ねその時代にしては早い目のアンテナの張り方というか、
しかも絵のタッチが通常のそのアニメ版とはちょっと違うんですよね、
あ俺それなんか知ってるぞ、
山岡さんの顔もちょっと違うし、こう何なんでしょうね、こうテレビスペシャルでやってたやつ
なのか、
な
んか分かんないですけど、あれ違うかな、多分スタジオが違うよね、
あやっぱりそれであんだけ、
う
ん、
全然顔違った、
なんかそうなんかちょっとこう絵がかっこいいんですよ、うん、通常よりも絵がしっかりしてるというか、うん、彫りが深くなってるというか、
あれっすね、映画でタンポポってあったじゃないですか、ちょっと枠知ってる、
伊丹十三監督の、
そうそう伊丹十三、あれもまあなんか
ラーメンのやつですね、
まあそう一つのエピソードは、ね、メインエピソードはラーメンだけど、オムニバス形式でね、ホームレスの人がオムライス作るみたいな、厨房でオムライス作るみたいな、
うん、
短い話もあって、まあそういう意味では苦痛するものがありますよね、まあギリギリ映画につなげたということで
そうですね、だって普段映画のこの番組はね、うん、その映画のトークだったりとかでしたから、
まあでも今結構間口広げてるから
あそうなんですね、
確かにここ最近あれですもん、ジン君のゲスト回、それから VTuber 紹介した回、おそれでこの回ですか、確かに映画要素ここ最近なかったかもしれない、
だ僕映画だとドラえもんの映画ぐらいしかもう話せることないから
ドラえもんの映画でも全然いいですよ
初期のドラえもんの映画
しか話せない。全然いけるけど、ああ全然いい
あ初期
平成、
そう初期、今のドラえもんはね、あんまよくわかんない、わさびドラえもんはよくわかんない。
パラレル最有機とか、
あそうそうそう、パラレル最有機とか無限三剣士とかあそこの時代ね。
じゃあちょっと機会があれば、
ぜひね、ちょっと
大長編、
そうそう、大長編ドラえもんはね、やっぱり
またオリーブさんに出てもらって、
うん、大好きだったから
スタンドバイミーはやってるからね、俺らね。
あーね、
おー、うん、
やってます。
ぜひね、ちょっと次大長編ドラえもんの回で読んでもらえれば、ちょっとね
そんな回で、いや、そ
う、武田鉄矢から語ろうかなとそこから語りたいなっていうね、もう。
あ、歌、あ、歌、西田敏、西田さんのやつもあった、ね、あ、あります
ね、日本誕生のね
あ、日本誕生ね、
そうそう、日本誕生もう全然語れちゃう
まあエピソードトークもね、まだまだあるんで、ね、本人が忘れてるね
いや、もう覚えてない、もう、
まあ、またまた、じゃあ来てください
はいぜひぜひ
と、じゃあこんな感じで大丈夫ですか。
はい、
じゃあ今日はこの辺で、以上脱力
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それはいいんですけどね。